FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオの時間です。2019年に向こう川学院は創立80周年、向こう川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、皆さんは音楽どんな時に聴いてらっしゃるんでしょうか。まあ、リラックスしたい時とか、ちょっと落ち込んだ時とかね、気分を盛り上げたい時とか、その時によって、その自分の気持ちによって聴く音楽っていうのはまた変わってくるのかもしれないですが、私はもう小さい頃からも坂本龍一さんがすごく好きで、ピアノ曲がとても好きなんですね。で、今でもピアノをメインとしたなんか曲っていうのを聴くと心が落ち着いてくる、そんな気がするんです。で、ずっとずっとピアノ曲を聴いてたんですけれども、最近ライブに行ってからですね、押尾幸太郎さんのギターの音色にハマってまして、なんかね、すごくこう優しいこうメロディーがもうなんかとってもなんか素敵でね、それを聴くとすっと心が落ち着くので、最近はギターも聴くようになりました。さて、音楽の持つ多様で豊かな要素を活用して、さまざまな疾病や障害を抱える方への対人援助を行う音楽療法が注目されています。今夜の向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオは、向こう川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、現在音楽療法士として活躍する沢木美香さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向こう川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、現在音楽療法士として活躍する沢木美香さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、音楽療法士の沢木美香と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そもそもなぜこのお仕事をしようと思われたんですか？
私は小さい時から歌を歌うことがすごく好きで、中学の時から向こう川女子大学附属中学に入学して、で強豪校だったので、コーラス部に所属して、そこからずっと歌を歌ってて、
もう大好きだったんですね。そうなんです。歌を歌うこと自体がね。はいはい、
で大学に進学するときに、じゃあ将来何になろうって考えたときに、やっぱり自分が好きな音楽を仕事にしていける職業はないのかなと思って、先生とかに相談したときに、大学に音楽学部の音楽療法コースっていうのがあるのを知って、で医療にもすごく興味があったので、もうここしかないと思って音楽学部の音楽療法コースに進みました。
そうですか、どうなんですかね、音楽学部に行くとピアニストとかそういうね、自分が演奏家としての、道が一つあって、それとあと学校の先生ですよね、音楽の先生っていうのがあって、そしてなんか最近その音楽療法士っていうそういう職業も確立されてきて、選択肢がまた広がりましたよね。
そうですね、もうそんな演奏家にはとてもなれないし、学校の先生も人に教えるのもちょっと難しいのでもうそれなら私はこう人と接するのもすごく好きだったので、やっぱりその自分の興味のある人と接することと音楽と医療っていうのがもう全て一つになってるっていうので、音楽療法士になりたいと思って進学しました。
この音楽療法士としての、学ぶためには、向こう川女子大学のこの学部はすごく良かったそうですね。
そうなんです、日本音楽療法学会っていう民間の学会なんですけど、その学会が認定している音楽療法士を育てるための授業のカリキュラムを認定している学校で、たまたま、その学校を選択してると、後々資格試験を受けるときにちょっと猶予があったりとかしたので、入ってから分かったんですけど
ラッキーですね。
そうなんです、ラッキーでした
ますますね注目を浴びているこの音楽療法士なんですが、その卒業した後の進路はどちらに行かれたんですか？は
い、とまず兵庫県立尼崎病院に就職しました。でそこで4年働いてると、
ええ、
こう県立塚口病院と県立尼崎病院が統合することになって、
はい、
で現在の兵庫県立尼崎総合医療センターに私はそのまま勤務していて、現在7年目になります。
その音楽療法士というお仕事なんですけれども、
はい、
まずこの全体的にこれどういうお仕事って説明されるんですか？
そうですね、すごく難しいんですけど、まあ、音楽って娯楽なので、よくこう遊んでるだけとか一緒にただ歌ってるだけって言われることがあるんですが、音楽療法士は音楽をただ使ってるだけではなくて、意図的に計画的にその患者さんに合った曲とかをちゃんと選んで使っているので、こう楽しんではいるんですけど、結構頭でいろいろ考えながらその人に合った曲とか、その雰囲気、その今のその人の心情に合った曲を選びながら、結構頭を働かせながら仕事をしているんですけど。
その目的というのはどういうところにあるんですか？
そうですね、まあ例えばパーキンソンの方だったら声が出しにくくなってしまう病気の関係 で、うん、でそういう方には発声をしっかりしていただくために、うん、まあ、呼吸法をやってから声を出すとか、いきなり声を出してしまわないようにこう体をまず動かしてからやるとか、そういう順序立てて声を出すにもいろいろ考えながら方法を一緒に進めていっています。
できなかったことが、まあ、少しできるようになったりっていうところを目標として、そうですね、はい、それを音楽を使ってやっていくと、
はい、
それが音楽療法ということなんですね。
はいはい、
では沢木さんが現在携わっておられるお仕事なんですけれども、
はい、
これはどういったことされてるんですか？
と今はと主に神経内科の患者さんと小児科の患者さんを担当しています。で、まあ、神経内科の方、先ほどもお話しさせていただいたみたいにパーキンソンの方、パーキンソン病とかパーキンソン症候群の方が多いんですけど、やっぱり歩行する時にパーキンソンの方は一歩目が出ないことが多くて、私たち多分普通にしてるとそんなにも歩くって考えないんですけど、パーキンソンの方たちはまず一歩目が出なくって、すごい小刻みに歩き出して何かのタイミングでこうパッと一歩が出るっていう方がいらっしゃるんですけど、
その一歩の前段階は小刻みなんですか？
まあ、人にもよるんですけど、全く出なくて固まってしまって急にパッと出る方もいらっしゃれば、小刻みにちょっと歩き出して一歩っていう方もいらっしゃるんですけど、その一歩を出すときにリズムとか音楽で、先じゃあこの1、2、1、2のテンポでいきますよって言って幸せはとか歌いながら行くとすぐパッと一歩が出たりするので、まあそれの練習を一緒にしたりとかを神経内科の患者さんは、はい、パーキンソンの方多いので、今ちょっと時期的にもこの時期は多いみたいで。
時期的ってどういう？
やっぱちょっと冬になってきたりすると患者さんの量がぐんと増えるんですね。
あまりしやすい時期であるということなんですかね。
そうですね、夏ぐらいは結構その入院患者さんもあんまりいらっしゃらないんですけど、ちょうど今も私ピークぐらいに患者さんが多くて、1日16人ぐらい本当は見ないといけない方がいらっしゃるぐらい、ちょっと今時期的にドクターも多いねとかっておっしゃってるんですけど。
そうですか、はい、それが神経内科でされてることですね。
はい、
はい、
で小児科の患者さんは基本的に血液疾患の患者さんをよく見ています。白血病のお子さんとかリンパ腫のお子さん、あとは小児がんの患者さんをメインで見ているんですが、まあそういう血液疾患の患者さんは入院期間がとても長くなって、皆さん1年弱ほど病院で入院生活をされています。でやっぱり子どもさんなので、こうご家族の付き添いが24時間必要な年齢の患者さんもいらっしゃるので、まあ、小児科の場合はお子さんはもちろんなんですけど、ご家族の方も一緒にこう巻き込んでケアして 行っています、
はい、どんなことされるんですか、まあ、ケースバイケースでしょうけどね。
そうですね、あの小学生の子とかはこう院内学級とかあるんですけど、音楽の授業はさすがにそこではしないので、こう学校に次戻った時にこの子だけリコーダーができてないとか、ピアニカがこの子だけ全くできないっていうと、やっぱその子は社会に戻ってからこう、あ、私だけ僕だけできないってなってしまうので、その入院期間の間に私たちでサポートを一緒に鍵盤の練習したり、リコーダーの練習したり、あとはもう本当に気分転換ですね、嫌な治療も多いし、薬も嫌やしっていうので、じゃあちょっと気分転換してからじゃあお薬飲もうとか、そういうあの治療への威力も持ってもらえる、威力、治療への
意欲
を持ってもらえるようにあの介入できているんじゃないかなと思っています。
ああ、そうですか、はい。でその中でですね、その音楽の力で患者さんが、はい、あ、こんな風に変化していったっていうのをこう目の当たりにすることあると思うんですけど、例えばどういうことがありますか？
そうですね、神経内科の患者さんだとこうやっぱり声の大きさが大きくなったりとか、あ
と、それはもう発声とか呼吸法をやるからですかね。そうですね、
ですごい入院期間は2週間が結構メインなので、短いんですけど、はい、あの騒音計とかを使って、2週間前と今日だとこんなに音大きくなりましたねとか、
そうなんとかも、騒音計ってなんかいい名前があったらいいですね。
そうなんです、
なんか騒音ではないんですけど、なんとかデシベルとか出る分ですよね。
そうです、
大きな声出した時に数字が出る、
はい、でなんか騒音ではないんですけど、
もちろん、ね、
まあ、機械がそういう、
そういう名前なんですよね、
で、あ、初めはこれぐらいしか出なかったけど2週間訓練したらこれぐらい出るようになりましたねとか、患者さんも声の出し方がこうちょっとコツをつかめたとか、やっぱり歌っていいですねとか、あとはご家族の方がよくあの言われるのは、すごい男性の方ってあんまり歌とかって大張らないんですけど、
なんかイメージ的にそうですね、あんまりなんかこう大きな声で歌を歌ってる男性はあんまり見たことがないですよね。
私もなんかすごいやり始めて分かったことなんですけど、実は男性の方ってすごい歌好きな方が多くて、高齢者の方とかもすごい大きな声で手でリズムを取りながら歌う方も多くて、すごく印象に残っているのは、こう奥さんがお見舞いに来られてる時に一緒に入ってもらった時に、今まで何十年も一緒に連れ添ってきたけど、この人が歌ってるのは初めて見ましたって言われた時に、あ、私はこの人の人生の中のたった40分で、あ、こういうこう発揮できる、音楽の面で発揮できるところをまた奥さんに見てもらうっていう新しい一面を引き出せたんだなと思って、それはすごく嬉しかったです。はい、
そうですか、はい、やりがいっていうのはどういうところにあるんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう皆さん歌を歌うと笑顔になられる方が多いです。こう入っていった時はこう音楽療法って言われたら聞いたこともないしやったこともないから、どんなことをさせられるんだろうっていう、歌わされる、どうしようっていう感覚をお持ちの方が多いんですけど、一緒にこう時間をコミュニケーション取りながら進めていく中で、もう終わる時には必ず皆さん笑顔で楽しかったよ、ありがとうって言っていただけるのが、あ、やりがいを感じるなと思うことですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ逆に、あ、ここはちょっと難しいなって思う部分はどうですか？
そうですね、はい、音楽って本当に不思議なもので、こう数値化して表すことが難しいので。
そうですよね、
ね、そ
のなんかこの効果が出てるんだけれども、それをなかなか数値化できないっていうね。
そうなんですよ、なので、うん、あんまりこれこの人は効果が出たんかな、どうだったんかなっていう時もありますし、まあちょっと私の最近の体験ではちょっと小児がんの患者さんを見てたんですけど、もう本当に緩和ケアの域に来ている患者さんがいらっしゃって、音楽って本当に気持ちに余裕がないとできないので、こう実際部屋に放出してもなんかもうそれどころではない もう話すのももうしんどいし、
体が例えば、ね、痛みと戦っていたり、本当にだるさと戦っていたりしたら、その余裕の部分ですよね。
そうなんですよ、がない。その人たちに私は音楽療法士としてどういう風にしてあげたらいいのかなっていうのをすごく悩んでいたんですけど、結局亡くなっちゃって、もうすごい、そのことはたくさんいろんな思い出があるんですけど、最後に私はあの子に何をしてあげられたかなっていうのをすごく考えさせられる一例だったなと思います。やりがいを感じる時もあるけど、やっぱりそういうふうに、はい、どうしてあげたらその子やその家族さんに良かったのかなっていうのをすごく考えさせられる時もあって、すごく、はい、
難しい。
そうなんですよね、
難しいところですよね。何をしてあげられるかっていうのを考える時に、独りよがりになってももちろんダメだし、
ですよね、
本当に求めていることは何かっていう相手の声を聞くっていう、そこがなかなかね、
難しいところ
なのかもしれませんよね。
はい、
そうですか、
はい、
じゃ今後なんですけれどもね、はい、こういう音楽療法士になりたいっていうふうに何か思う、何か目標はありますか？
そうですね、もともと珍しい職業なので、初めて出会いましたっていう方が多いんですけど、その人たちの記憶に残るような、あの時入院してた時に音楽療法士さんがいてすごく楽しかったなっていうぐらいでいいんですけど、なんかそういう人の心に残るような、あの音楽療法士でありたいなと心がけながら毎日仕事しています。
ああ、そうですか、
はい、
なんかその辛い、その闘病生活の中でも、なんかほんの一瞬でもね、
そうですね、
その気持ちがこう晴れやかになる一瞬っていう、はい、痛みをこう忘れてしまうような、
忘れてくれるような、はい、
一瞬っていう ね
なったらいいなと。そういう時間を、そうですね、こうやっぱり音楽を聴いてる時は違う、こう体にいい細胞がたくさん出てるので、こうふと終わった時に、あ、音楽してる時今痛くなかったっていう言葉もよく聞くので、やっぱりこうその一日の中で短い時間でも痛みを忘れられる時間を提供できるような音楽療法士になりたいと思います。
はい、ありがとうございました。向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今日は向川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、音楽療法士として活躍する沢木美香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向上ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。11月25日土曜日と26日日曜日に、向川女子大学上甲子園キャンパスで、向川女子大学甲子園会館ライトアップ2017が開催されます。この甲子園会館ライトアップは、建築学科が開設された2006年から実施されているもので、今年で12回目、国登録有形文化財の甲子園会館および日本庭園が、およそ200基のライト、およそ10万個の電球とキャンドルでライトアップされます。大学院建築学専攻と建築学科の学生が制作した作品の展示や、音楽学部学生によるクリスマスソングの合唱も行われます。さらに甲子園会館食堂では、2日間限定の特別メニューを提供、建築スタジオのラウンジではケーキセットなどが販売されます。向川女子大学甲子園会館ライトアップ2017は、11月25日土曜日と26日日曜日の2日間、午後5時から8時まで開催。場所は向川女子大学上甲子園キャンパスです。入場無料、事前の申し込みは不要です。駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。またペットおよびカメラ用三脚一脚の持ち込みはできません。ご了承ください。詳細は向川女子大学のホームページをご覧ください。以上、向川女子大学からのお知らせでした。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今日は音楽療法士の沢木さんをゲストにお迎えしました。音楽の持つ力っていうのは大きいなって、普段から思ってるんですけれど、その時の自分の気持ちに寄り添ってくれますし、また気分をこう和らげてくれたり癒されたり、で元気になりたいなって思ってる時はやっぱり力を貸してくれるんですよね。背中を押してくれるというか、そういう音楽の力をもう最大限に使ったこの音楽療法がもっともっといろんな現場で広がっていくといいなと思っています。さて来週は武庫川女子大学カヌー部からコーチの橋本千秋さん、武庫川女子大学健康スポーツ科学部4年生松永あゆりさん、そして3年生の菰田はるかさんをスタジオにお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。